はようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオです。7月になりました。7月1日水曜日8時9分です。はい、今日はですね、早口になっていることからもわかるように、もはや20分しか時間が本当に全くないので、すぐに本題に入ろうと思います。で、本題はですね、まあこれも余計なお世話なんですけど、私はやっぱりこう山崎貴明さんとのイベントを通じましてですね、これはもうライフハックと CBT は、まあ協力を無理にしてもですね、敵視しない、特にまあ敵視されてる感が野の医者のことですね。野の医者ってあれなんですよ、私が前からこれは思ってたんですけど、心理職にとってはもう狩り場、いや狩り場ちょっと良くないな、まあ、とにかく肥沃の地だと思うんですよね。第一に野の医者ってカウンセリング受けるんですよ。密かにかもしれないけど、絶対僕は受ける人が普通の率の10倍ぐらい高いと思うんですよ。だから野の医者ののしるってすごいもったいないと、まあ僕余計なお世話ってのはそういうことも、僕別に心理師じゃないんで、心理職の人がまあ社会正義感とか倫理感からっていうのは分かるんですけど、でもそんなことを言ったらですね、もっと他に言うべきところはいっぱいあると思うんですね、ある意味では。野の医者はって、まあ、広範囲じゃないですか。特に限定して言うなら、まあ、ライフハック系とあれですね、スピからやや遠い物をあまり扱ってない自己啓発系の野の医者とその周辺は、僕は心理師の人はまあ仲良くとは言わない、協業とも言わないけど、敵対視したり、なんかこうマシンガンで撃つとかはすると、多分なんていうのかな、それはある意味潜在的な顧客に向かってマシンガン撃ってるようなところがなくもないですっていうふうに、いやそういう客はお断りだってならまあしょうがないんですけど、でこの話はなぜわざわざっていうか、余計なお世話なんですけど、こういう話をしているかというとですね、最近ちょっとずっと思ってたことであるんですけど、喋ってても思ったんですけどね、冒険としてのカウンセリングと、作戦会議、いや分かるんですよね。そういう名称にするからこそあの本はベストセラーになるし、私は、野の医者のくせにそういうブランディングが下手っぴだから、未だにこうやべえ、来月のクレジットのお支払いはどうすればいいんだろう問題とかにハマるんですが、でもですね、なんかやっぱり特にこう作戦会議っていう方が、まあ、伊藤恵美さんっていうね、CBT の大御所の方もなんかこうチクッと刺してましたけど、ですね、でもね、言われ方だと多分やっぱりなかなかあれなんだろうな、なんかあればっかりでしょうがないんですけど、でも僕の側からするとちょっと違う意味がありまして、ケアとセラピーっていうのも、まあでもやっぱり分類ってのはそういうことではあるんですね。僕はやっぱり ここのところ3ヶ月チャレンジやってて、いやケアとセラピーって分けられないなっていう、これは、まあ、これも余計なお世話なんですよ。だから同じじゃないのは確かだけど、そんな使い分けるとかそんなことはできないなっていう、そういう文脈に果たしてあるだろうか。まあそれはこれだと東畑批判みたいになっちゃうんですよね。そんなつもりはさらさらない、僕に彼を批判する、資格はどこにもないと思うんですけれども、だって3ヶ月チャレンジって彼の普通の相談がなければ多分僕立ち上げられてないんじゃないかって思うぐらいなんで、もうなんか恩しかないみたいな人に向かってなんか批判するってどうなのって、やっぱ人間的に思っちゃうじゃないですか。そういうわけで、しかも批判したいという気も批判しているつもりもないと来ているんで、まあだからですね、その冒険としてのカウンセリング、あとケアとセラピーで、あと作戦会議、これ名称なんだなっていうふうに思うんですよね。僕の頭の中ではこれらは採用するとなんかこう頭が混乱してくるんですよ。つまりそういうことなんですよ。この名称を取り込んで考え始めると最初はすっきりできる気がするんだけど、なんかちょっと経つと、なんか10分ぐらい経つと頭が混乱に陥ってきて、なんかこれはやっぱり無理が、少なくとも私のやってることに対してのこう整理法としてはね、難しくむしろなっちゃうなっていうふうに思います。まあこれは批判ではないわけですよ。僕がそもそも間違ってるのか、頭が混乱してるだけなんでね。でケアとセラピーについて今日 コンコンと話している余裕はどこにもないので、ちょっと今日は本当あっさりめでいかざるをね、しかし話は実はあっさりしてないんだが、ですね、タスクシュートじゃなくてライフハックと CBT はイベントではもう本当に酷似している。酷似しているということはですね、私は、まあ、今日はここがメインテーマでいいと思うんですけど、ライフハッカーの人たち、特にライフハックでオンラインサロンを開くような人たちはすべからく、これも何かの批判みたいになるな、すべからく他の何よりもカウンセリングを受けるべきであると思うんですよ。ただそうするためには、おそらくカウンセリングができれば保険が効いてほしいであろうから、まあ、ライフハックの人たちが一念発起してもそうはいかないかもしれませんけど、まあ国にでも働きかけてですね、だこういう私がやらないことを人に勝手に勧めてるわけですけど、これ保険が効くようにならないとやっぱダメだなっていうのをね、最近思うようになりましたね。なんでかっていうと、今って、まあ、山崎さんが、それは負の側面としてはその通りなんですけど、たらい回しって表現がありましたよね。困ってる人を包括的に、まあ、地域とかで様々な専門家が分担してケアするというのは、いい、一見いいけど、それは手のいいたらい回しだと。しかし僕はさらにもう一つ、山崎さんがあの日おっしゃらなかったこととして、そのたらい回しの何ていうのかな、回しの中に、心理師はいないっていうね。なぜなら心理職は保険適用外の職業だからなんですね。まあ、一部でもあれは全く意味ない、ここで喋っておきますけど、一部知ってますよ。 CBT のテストには保険効くんでしょ。そんなのはでもそれはカウンセリングじゃないじゃないですか。それはテスト、心理テストに保険が適用される、しかもただでもないじゃないですか。保険が適用されてるだけじゃないですか。だからなんかこうミソッカスみたいな扱い、古いこの言葉は高田彩さんなんですね。もうそういう扱いなんですよ、心理職というのは。そのおかしいじゃないですか。あれもともと包括的に見るのの中核ぐらいに心理カウンセリングがいて叱るべき話じゃないですか。なのに心理カウンセラーは精神科医がいて、なんかこう地元の保健所のセンターの人とか、比較的裕福な市だと生活支援センターってところから手厚いんですよ。あと PWS でしたっけ、まあ、相談員と俗に言われているケアマネージャーみたいな人もいるわけです。まあだから十分じゃんって思われるかもしれないけど、口頭による相談を受けてくれる人って実はいない。いや、口頭に受けて、やってくれる人いますよ。いますけど、これを僕はですね、まざまざと自分の肉親のことで思い知ったんですよ。いや、うちのね、肉親は、確かに投薬は受けてる。治療も受けてる。手厚く、こう、面倒を見てもらって大変ありがたいし、文句言う筋合いではないかもしれないが、なぜ私からすれば最も必要であるはずの、この心理相談を受ける人は誰もいないんだと。いや、それは保険適用外ですから。つまり、なんとか度2級とか、なんとか手帳とかをもらっても、心理師に、まあ、あるんですけど、抜け道みたいに。でもなんか抜け道みたいなんですよ。その自然の包括プログラムが組まれていき、そこに預けておけば、ようやくこう、まともなと言いますか、ちゃんとこう、すごいいいんですよ。で、だけど、結局話とかも聞いてもらっちゃうわけじゃないですか。聞いてもらっちゃうんですよ。でもそれは、気のいい相談員さんなり、気のいい支援員さんなり、なんなら気のいい精神科医さんなり、残念ながらまだちょっとお目にかかったことはないんだが、の、好意で話を聞いてるに過ぎないわけですよ。ある意味では。本当ならそういう話は心理師さんに持って行ってくださいね、なんだけど、心理師さんはこの輪の中にはいないんです。なんなんこのトラップみたいな感じなんですよね。この状態が、心理師さんたちの、なんつうんですかね、こう、知名度というのか、市民認知度を著しく下げてるなって思うんです。だから我々、ケアマネージャーとか相談員とか、むしろもっと福祉の勉強をしてないと知らないような人たちの名称は、結構今、ほら、高齢者介護の関係で知ってるわけですよ、皆さん。なのに心理師、高齢者介護がメインで見られ、考えられてたから、ここでは、っていうことはあると思うんですね。だから、心理師じゃないって感じなんだけど、いや、心理師はしかしそこに、絶対に登場する登場人物じゃないかもしれないが、当然いて叱るべきだろうっていう、叱るべき人がいないんですよ。それは外注ですってこと。要するに外注ですってことなんで、パックの中に入ってませんってことなんですね。 でも外注だから外注から入るしかないと思うんですよね。要するに外の専門家で、僕はそこの一番の顧客がライフハッカーだと思うんですね。なぜならライフハックの人たちはまず相性がいい、間違いない。だってライフハックで考えてる人たちがスピでない方向、特に自己系でもあまりない方向をすいません、いわゆるライフハックスキルみたいなものでやってるのは CBT と、まあ、ほぼイコールだよねということで、土曜日のイベントでは議論が決着したのはただ私と山崎さんの間でそうだよねそうだよねって言っただけという話もありますが、私これはほぼ間違いないと思う。でということは最初から相性いいわけじゃないですか。だって自分たちが好んでやってることは心理カウンセラーが専門的にやってることと被るってんだから相性いいに決まってるわけですよ。1に2に、そしてライフハッカーの人たちは知らず知らず自らの緊張感を高めていってしまう。3に、そしてまあ当然その結果なんですけど、その結果でもありながら、もちろんライフハックの人たちが、先進的だということもありますが、合理的だしね、現実検討の検討力は極めて高いで、合理的にものを考えるから社会適応も一般的にはですよ、それによってむしろ損なうという残念な、だからなんですよ、心理師がいるって思うのは、話は合う、社会適応度高い、つまりお金払うことができる、そしてテンションが高いから必要性を持ってるんですよ。一例挙げますね。最近昨今流行りの AI で、やはりこの心の底でですよ、自分置いてかれるんじゃないだろうかって思ってクラウドコードだ、チャット GPT だ、ジェミニだ、最新のバージョンを全部試してかなければ気が済まないみたいに、気が済まないというのは脅迫的な申請の日本語の表れですってドイタケオが言いましたけど、つまりそういう風になりやすい人っていうのは緊張状態が高いわけじゃないですか。でそのタイミングでは傷ついてないかもしれないけど、容易に傷つきうると思うんですよね。これは自己愛的傷つき、自己愛っていうのはなんか私大好きだからなんか傷つきやすいんですって、そういうんじゃないですよ。自己愛的傷つきというのはまだ何も直接的な被害を受ける前からすでに傷つく状態を自分で作っちゃうみたいな話で、だから、まあ、簡単に言うとこういうことですよ。プレゼンでAI の話で下手なことを言って、なんかね、厳しめの、超 AI 専門家みたいな人から、それこうこうこうじゃないですかって言われて、みんなの前で恥をかかされるということが恐ろしいから、めちゃくちゃ AI 勉強するぞみたいになるというのは、非常に自己愛的なわけですよ。だって自分の世界の中だけで、勝手に傷つくことを予期して、それに向けて、リビドーを高めてですね、テンションも高くして、急に勉強を始めちゃうというのは、非常にこう自己完結的世界に、この自己完結的世界をリアルの世界と簡単に被らせていくっていうところに自己愛的な要素ってある。これは自己愛そのものとはちょっと違うと思うんですけどね。でこういうところで傷つきやすい人というのは、無論内的テンションがとても高いわけですよ。いつもいつもある意味警戒してる面があるから、だから脅迫的に、脅迫っていうのは結局外部が信用ならないというか不安だから、がっちり身を固めておくぞっていう、こうテンション高いじゃないですか。だから私が昔やったみたいに、なんか膨大なチェックリストとかを作って、この皿はここをチェックする、この洗面所ではここの水はねをチェックするみたいなことをやっていて、つまりテンション高いわけですよ。でそれは当然そこまでやったにもかかわらず、奥さんがちょっと水汚いんだけどとか言われてカチンときて勝手に暴発するみたいな、テンション高いじゃないですか、傷つきやすいじゃないですか。で心理職にやっぱりこれは向いた人だと思うんですよね。ということはつまり心理師に相談するのにも大変向いたところがあるということなんだと思うんですよ。なのでこの線から、まあ、この線から皆さんがどんどん行くと、3ヶ月チャレンジにとっては一つのこうパイの奪い合いが起きるんで、ちょっと微妙なところもあるんですけど、僕は3ヶ月チャレンジはそういうところにはないと思ってるんで、まあそれは僕が勝手に思ってて、皆さんがそう思っててくれなければ同じことが起きるんだけど、でも私はそういう短期力道法フォーミュレーションとか、CBT 的な、それこそ心理テストみたいなものとは、自分の3ヶ月チャレンジは別物だと思って、ここでさっきの、冒険と作戦会議、ケアとセラピーみたいな、要するに僕は冒険側だし、セラピー側だってことに、東方さんのテーマではなるんですけど、僕が言いたいのは、僕はケア側とかセラピー側という区別はここに持ち込んでもあまり しっくりこないなっていうか、いやその通りなんだと思うんですけどね、その通りなんだと思うんですけれども、でも私がなんてパイの奪い合いには実質ならないはずであると考えられるかというと、それはケアをやってないからとかではないんですよっていう話なんですね。そしてライフハックの人たちに対して心理師の人たちにまあお願いしたいというのはちょっと語弊があるんですけど、別にお願いしたいわけじゃないんでね、でもまああえてここでお願いしたいと思ってるのはケアだけやってほしいとかではない。まあケアはもちろん入りますよ。テンション高すぎるわけだから、まあ、AI で取り残されそうですっていうことに対して、でも AI で取り残されそうですっていうことに対するケアってどうなのかと、大丈夫ですよって言えばそれで済む話じゃないと思うんですよね。で、実際に現実検討のレベルは高いわけですから、これはつまり絵空事じゃないっていうことなんですよ。だけれども、その今の心理職の人たちで見ていて、私が非常にこう、なんていうのかな、なんとなく違和感を一つ覚えるのはですね、まるで、心理職というのが何か公認会計士か税理士さんみたいに見えてくる時があって、それはなんかこう、そこをやられるとまた心理職の部分に空洞が開かないかっていう懸念を、まあ、これも予言の世話なんですけど思っちゃうわけですよね。例えば AI の人たちに、ここが難しいんですよ、戸川田さんもそこを微妙な書き方されているから。例えば AI が流行っていて、私はいろいろ勉強してるんですけど不安は消えないんですと心理相談したとするじゃないですか。それですごく心理職の人が勉強されていて、いや最近のクラウドコードこうですよねって話をするのは一見とてもいいけど、そしてそれがある種のテクニックならばいいと思うんですけど、そうじゃないじゃないっていう、それだったら AI の専門家のところにそのライフハックの人は行くと思うんですよね。やっぱりね、したいことは不安のことであって、不安心理の話なのであって、やっぱりそのそこでスキルの話を始められてしまうというのは、つまり私はそういう経験がないわけじゃないってことなんだけど、それはテクニックとしての話なのか、それともケアの一環としてそういう、つまりこれはだから転移的状況を見ているのか、そうでないのか、本当に現実の話になっているのかっていう、まあ、そこは区別できませんけどもね、特に精神力道系となってくるとね。でも難しいというのとはまた違うんですけれども、やっぱりそこが心理の専門っていう部分なんだろうなとは思うんですよね。まあ、今日はちょっとね、あんまり深入りできないから、こういうちょっと曖昧模糊とした言い方で恐縮なんですけど、本当はもっとちゃんと入っていかなければできない話をしてしまっておりますけれどもね。要は、あと数分でやめるからってことなんですけど、要するに、これは冒険と作戦会議がやっぱ同時並行的に進んでしまうと。カウンセリングとは何かでは、もう少しこう綺麗にでもないのかもしれないが、きちんと分けられるし分けるべきだというニュアンスがなくもなかった気がするんですけれども、まあ僕の読み違いの問題もありますが、でもですね、ちっとも全く分けられないんじゃないんだろうかって感じがして、ということではない区別がそこにはあるんではないだろうかって感じがするんですね。で、私はそれはつまり、要するに浅いとか深いはここで申し上げたように、言語化しやすくて思い出しやすい記憶にまつわる課題なのか、それとも言語化ほぼ不可能で少なくとも非常に難しく思い出すのも大変困難で、夢の報告とかまで導入しなければならないような記憶の、つまり古い記憶ってことですね、これを深い浅い、つまり近い遠いって話に限りなく近いと思うんですよ。で、遠い記憶をわざわざ掘り出さなくてもいいじゃないかっていうのと、遠い記憶にこそ課題があるんじゃないかっていうのの違いが、つまり冒険かどうかみたいな話になってる。冒険は遠いわけですけれども、でもですね、私はまあその近いところから結局遠いところに行くことにならざるを得ないわけであって、これは遠いところと近いところを扱うって話なのではなくて、止めるべきだと考えるか考えないかの違いなのではないだろうかっていう、そして止めるべきだと考えるということに一定の根拠が、もうこれだから CBD 的じゃない、今 CBD はむしろ止めないべきだっていうスキーマ療法ですね、方向に向かってる気がするんだけど、私はですね、この止めるべきだと考えるというのはやっぱりブリーフセラピーみたいな考え方が近いと思うんですよね。短期で切り上げるべきか長期にわたるべきかっていう話、そしてそれは まあ、最初から決められてしまうというケースも多々あると思うんですけど、クライアントさんが本来は決めていいことだと思うんですけど、ここで、まあ、倫理と搾取みたいな話になってくるんですよね。そして私でもそこに深入りするとズブズブになっちゃうから、基本的にはそれこそ作戦会議だっていうことになるんですけど、この作戦会議においてそんなにはっきりしたことが分かるはずはないだろうと思うんで、まあ一つに私は主義として、つまりブリーフですっていう人、私は主義として逆ですから遠くに行くことを前提にする、この2派とどっちでもやりますよという一派がいて、でこのどっちでもやるっていう人たちの場合は正規がいいだろうと思うんですよね。まあこれは絶対じゃないですよ。正規の方の人が倫理のことにはうるさいことになっているし、実際そういう縛りを持っていらっしゃるんで、近くも遠くもやりますしやれますって言うんだったら決めなきゃなんないじゃないですか。私のように基本遠くに行くんですっていう人間の場合、まあ、1回とかをやることありますけれども、それは大概の場合何かのサービスだったり無料だったりしているんで、1回っていうのはです、
そうそう
1回が無料とは限りませんけど、まあ1回っていうのは僕の中では、例外的なオプションなわけですよ。この辺のことをちょっと今考えていて、サンチャレについて考えてるわけじゃないですよ。これを私はタスクシュート界隈、ライフハック界隈のことについて考えてるとき、まあメインで私がやっていく仕事ではないかもしれないんで、だから余計なお世話だって言ってるわけですけど、さっきから繰り返し。余計なお世話なんですけど、お前がやるんじゃないんだったら余計な口出ししてんじゃねえってことになるんだけれども、まあまあちょっと今そういうことを考えてみたということなんですよ。まあでもこれ、要するに戸方さんがおっしゃってることと何ら変わってないのかもしれないですね。